さあ、始まりました。高橋ふむみの勝手に聞きやがれでございます。
言わなきゃいけないのかと思って。
なんでよ。言っていいんだよ、それは。
言っていいんですね。
いやー、もう3月でございますね。
はい、3月ですね。
もうね、3月になってね。
はい。
もういろいろ考えることもあると思うんですけどね。
はい。
今日はですね、なんと。
はい。
僕の大先、尊敬する。
はい。
バンドの、もう大先輩。
大先輩。
ドラマー、レジェンドのドラマーに来ていただいておりますので。ですね。皆さんね、楽しみにしていただきたいと思います。
はい。
ということで、緊張の中。
緊張の中。
始まりますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋もみの、
勝手に聞きやがれ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。
3月のマンスリーゲストは伝説のバンド ARB のドラマーキースさんです。
こんばんは。ARB のドラマキースです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
キース さん。
いや、もう、いろいろと SNS とかメールとか、いつも、いろいろお気遣いいただいて、本当に前も他のアーティストの時もお話したんですけども、はい、お会いしたことないのに、はい、もうなんか、お知り合いのように僕が勝手に思っちゃって、すいません。ありがとうございます。
いやこちらこそ。
いやー、もう、キースさん、ARB でございますよ。
はい、なんか、ふむみさんがいつもと違う、なんか緊張してる。
それは緊張するね。いや、だってね、まあ、もちろん、高校時代に、
はい、
もう ARB 大好きで、
はい。
はい。一番最初は、高校生の時に、僕、出身北海道の函館なんですけど、函館の市民会館にですね、ARB が、来ましてですね。一番前で、わーっと見た、っていうのが一番最初でございまして。はい。そうなんですよ。
夢みたいですよね。だったら、もうその当時の自分からしたら。
もう本当にね、もう、キーさんも、今回来てくれてね、もう緊張してもう口まってないけど。もう本当夢かなっていうね。そんな、ここの時に見てた方が目の前にいらっしゃるというね。いや、本当ありがとうございます。いや、もう、どうでしょうか、最近は、ご調子は。
そうです。まあ、いろんなとこ、こう、痛かったり、いろんなあるんですけどね。
寒いですしね。
うまく付き合いながらやってます。
全然変わらないですね、キースさんね。
あ、そうですか。
はい。ちょっとお髭が白髪になられてる感じくらいで、全然体型とかも、鍛えてらっしゃるんですか、
ね、そうですね、道場行って武道やってます、
ね。行ってますよね。なんか合気道でないですか、
大統領の。
はい。すごいですよね。いやいや、もう、キーさんはでも空手もやられてますから。そもそも。武闘派。
その稽古ってどんな感じの稽古されるんですか？
型やったりとか、相手と組んだり。
組み手ですね。
こう、
切ってきたのを避けたり、さばいたり。
めっちゃ本格的なマジ熱ですね。
格闘技大好き
なんですよね。
そうですよね。そうなんですよ。
すごい。
という感じでね、もう緊張の中、もう何を聞いたらいいのかなっていうところですけども。
何でも聞いてください。
ありがとうございます。
嬉しい、ありがとうございます。
もともとね、キース、秋田ご出身でいらっしゃって。これでこの、まあなかなかね、もうまあドラム歴っていうか、ミュージシャン歴も長くやってらっしゃるんですけど、なかなかこの、なんていうんですか、最初の、ドラムの出会いとかってなかなかお話する機会最近ないと思うんですけど。
そうですね。
そうですよね。その辺ね、なんか僕の番組なんで、ちょっと探っていこうかなと思いましてですね。まあ、そのきっかけってどんな感じだったんですか？その、まあ、秋田に、まあ、住まれてて、うん。
やっぱり自分の場合はグループサンズですよね。
ああ、なるほど。その、まあ、タイガースとか、
そうです。
スパイダースとかその辺ですか。ああ、なるほど。
やっぱり一番好きだったのは、ゴールデンカプスとか、モップスとか、好きだったですね。
やっぱりそっち、ちょっとこう、まあ、ずれたって言い方あれですけど、ちょっとマニアックな方ですよね。なるほど。じゃあ、それを、秋田で、まあ、当時ラジオですかね。
そうですね、ラジオ、テレビで。
テレビで見られて、 じゃあ俺、ちょっと、で、なんでドラムだったんですか？
いや、ギターとか、ベースとかやったんですけど、はい、できないんです、こう、いろいろ、コードとかあって、ドラミアスラシにいっぱい入って、はいはい、ああ、やばいな、これは絶対自分で向いてないって、
はいはいはいはい、
友達がドラム持ってたんですよ。
はい、
それで、ちょっと触らせてって、はい、そしたら結構こう、うまくできたんで、あ、これは俺に合ってるなと思って。なる
ほど、じゃあもうそこでもう発見しちゃったわけですね、自分の。
そうですね。
ああ、ドラマたる、
それでやっぱり、その、ドラムをやる人って少なかったんですよ。
そうですよね。割と僕なんかも、若い頃、バンドの時にドラムがやっぱりいなかったですよね。そういう経緯だったんですね。それでなんかもう、高校を卒業する前に。
前にもう、東京来て、はい、ブルーコメツの事務所を訪ねて、はいはい、バンドボーイにしてくれって
。で、突撃されて、それで、いやいや、卒業してないだったらダメだよって言われたっていう経緯がね、あるっていうお聞きしましたけど、それでなんか卒業されて、本気で行ったら、本当に来たのかって言われたっていう、って経緯をお話聞いてますけども、それで、まあまあ、ミュージシャンというか、こういう音楽業界に入られた。
そうですね。
ですね。で、もう、まあ、バンドボーイっていうか、まあ、付き人的な感じですよね。
そうですね。
そうですよね。もう身の回りのお世話したり。そうですよね。だから、ご自身で、こう、ドラムを練習するとかってなかったんですよね。
ないです。もう。
そうですよね。だから、もう変な話で盗むみたいな感じですよね。
見て。
見て。いや、それで
結構、はい、自分、その、練習してると先輩に怒られるんですよ。自分が仕事してる時。
なるほど。そうですよね。それじゃあもうなんか、腕も上がらないです
よね。そうですよね。
まあ、盗めと言われても、体で覚えないとダメですからね。それで、その後もう、ほどなくして、オレンジペコで、デビューされて、
ね、その後、角田さんのバンドボーイとかもやったりとかして、
なるほど、角田博さんの。なるほど。それでもうその後、
そうですね、
デビューされて、なんか結構、もうグループサウンズの変な話、残党的な時代ですよね。そこで、キーさん入られて、まあ、僕も昔の写真とか見ましたけど、まあまあ、変な、超派
手。そうそう、まあ、アイドルみたいな。
アイドルみたいな。なんか話によると、その事務所が、ベシティローラーズみたいな。
それはね、
あ、それ ARB ですか
?ARB。
ARB ですね。その頃は、もっとこう、売れ線をやれみたいな感じで言われて、それで、キーさんもう辞めちゃったんですもんね。
もう、そう、あ、思ってたのと違うから。
もともとね、ストーンズ好きでいらっしゃるんで。
そうなんですよ。
ね、お名前もキースっていう、これキース・リチャーズからですもんね。
もう世界中で一番好きな人はチャーリー・ワッツなんですよ、
ね。ああ、なるほど、なるほど。僕は、だからもう、まあ、その経緯はもう、後々知るんですけど、キース・リチャーズのキースだった。僕はもう、最初はキース・ムーンのキースだと思ってたんですよ。
みんなそういう意味でドラマ
だよね。
そうですよね。でも、実際はね、キース・リチャーズの方だったっていうね。それで、その、オレンジペコも、脱退されて、でも、2、3枚出されたんですよね、アルバム。
そうですね。
で、テレビとかも出られてて。
結局自分だけ変な格好してるから。
はいはいはい、はい。それ結構事務所に。
そう。合わないから。
あ、自分で選んでその髪の毛とかもされてたってことですよね。
そうそうそう、そう。
ああ、だからか。
でもほら、やっぱり当時はさ、やっぱり事務所が強いから、
うんうん、
事務所の意向っていうのがあるので、うん、例えばサウンドとかも、うん、服装とかも、うんうん、全部こう決められて、
うんうん、
この通りやれと。
うんああ、
うん。結局そう、うん、そういうテレビとかしてるとき、入り口にガードマンがついてるから、入れてくれないんですよ、格好見て。
ああ、この人違うだろ、
そうそうそう。
メンバーじゃないだろ、と。まあ、そういうね、時代だったんですよ。
そうなん
ですよ。そうなんですよ。それで、まあ、ほどなく脱退されて。
そうです。
その後、ARB ですね。
それで、その、オレンジペコの時、はい、田中一郎とか知り合ってて。
一郎さん。はいはいはい。
で、一郎もその、リンドンっていうバンドやめて、はいはい、新興の方で、新しいバンド作らないかって。はい、それで、一郎から話してきたんですよ。
はい、なるほど。だからもう当時ね、その、今でもありますけど、新興ミュージックさんっていうね、これもう大手、
うん。
もう音楽業界で大手ですよ。うんそこでももういろいろあら、ね、最初はね、ARB は5人ですもんね。5人だったんですけども。まあ、ファーストアルバムはその5名、5人で、録音されて。で、まあ、ファーストアルバムも本当名盤なんですよ。
まあ、雑多ですけど。
そうですか。いや、それ、やられた本人が言うんだったらそうかもしれないですけど、僕なんかもう聞き込んだ派なので、ただやっぱり、 もうやっぱり ARB というと、まあまあ失礼な言い方ですけど、僕やっぱりセカンドからなんですよね。バッドニュースからなんで。まあでもファーストも全然、あの、カツとかやってましたもんね。なので、好きなアルバムなんですけどね。で、それもやっぱり、そのファーストの時の5人組の時の ARB 自体に、やっぱりキースさん自体は、もう違うぞと。
そうですね、やっぱり。
そこがさっきの話ですね、ベーシーローラーズみたいなバンドにしたいと。
待遇はすごい良かったんですよ。
あ、もう大手ですからね。お給料とか。変な話、お金は。
それでもう、マンション借りてくれて。そこに、合宿してるって感じで。はいは
い、なるほど、
なんかすごい。
じゃあ結構、もうミュージシャンなんだぜっていう部分ではあったわけですね。
そうですね、もう。
もうお金もちゃんと入ってくるしと。
もう練習終わったら、もうそういうクラブ連れて行ってもらって、なるほど。トンジさんは2毎日。
でも、まあ変な話、そこで留まることもできたわけじゃないですか。
そうですね。やめなかったらまだ、2年ぐらい遊んでて練習して曲作って。
ですよね。契約もありますし。
それでもうお金元あげるから行ってくれって言われたんですけど、はい、もう、嫌だって。
でもそれはやっぱりその音楽性の部分の方が勝っちゃったってことですよね、キースさん自体。
そうですね。
それはまあ一郎さんもそんな感じだったんですよね、多分。
だからもう泊まるところないから、その、居候ですよね。デパートの、ああいうビニール袋二つにこう荷物詰めて。
あ、とりあえずの荷物詰めて。
そっからまた新しく。
なるほどですね。でも最初は ARB は、りょうさんと、一郎さんと、と、キースさんと3名だったんですね。最初、ファーストシングルとかは。
そうです、そうです。
そうですよね。
抜けてからは。
そうですよね。で、あれはベースが一郎さん弾いてたんですよね。で、その後、サンジさんが入られて、まあ、黄金のラインナップになったっていう形ですよね。まあ、その頃はどうでしたか？まあ、独立というか、こう、まあ、大手の、まあ、生活保障されたところから、こう、抜け出してしまったっていうところで。
あのね、やりがいがあるって言うんですか？
あ、逆に。
あ、逆に。
面白いんですよ。はいはいはい、最初行った時10人。はい。で、次行ったらそれが、こう、バイバイとか。
あ、お客さんが。
増えていくんですよ。
ああ。
で、ARB っていうのは不思議に、はい。CD が売れたバンドじゃないんですよ。
はいはいはい、はい。まあ、当時レコードですね。
レコード売れたバンドじゃなくて、はい。ライブで。
そうですよね。
うん、
なるほど。
レコードはもうほとんど売れてないですね。
じゃあもうファンの皆さんとも直に、会話ではないですけど、会えるというか、コンサートを通して。
ライブハウスだから。
そう、まあ、当時ロフトがメインでいらっしゃって。ね、まあ、その当時だと、まあ、アナーキーとか、ボーイとか。うん、ルスターズとか、ロッカーズとか、その辺ですよね。
しょっちゅうだからみんなで、ロフトでどんちゃさ
んなんかもう、毎日ロフトに行かれてたっていう噂を、コミュニティ挟んで、ロフトに住んでんじゃないかって言われてたっていう、いう噂も聞きましたけど。まあね、当時はそういう時代ですからね。まあそんな中でね、こう、動員をどんどん増やしてって、ARB っていうこう、バンドの知名度を、こう、固定、ね。固定して、それでもうボコッと。一気にブレイクしちゃったわけですけども。
うんうんうん、
ほんで、まあ一度ね、ちょっと、まあ、りょうさんの部分もあって、まあ、解散ってされて、で、また復活されるじゃないですか。そのあたりってどういう経緯だったんですか？
そのあたりの経緯って、やっぱり自分もやりたかったんじゃないですか。
ああ、なるほど。ああ、皆さん。ああ、なるほど、なるほど。ただ、ベースとギターが、まあまあ、ニューフェイスというか、っていう形で、ARB ということで。まあ、キーさんとリョウさんと、元々のオリジナルメンバーでっていう形で、まあ、やられたっていうことですよね。まあ、そのライブも実は僕、札幌で見させていただいてですね。はい。もう、感動しまくりましてですね。まあ、本当にね、そんな流れで、で、まあ、今現在は ARB というのはもうキースさんと。
そうですね。
っていうことですね。
一人、
一人 ARB ですよね。なるほどですよね。
で、ARB の楽曲を守ってるって言うんですか？
そうですね。
いろんな人とやって。
まあでも、ほんと、キーさん若いですよね。もう、年齢はもう僕は言わないですけど。
いや、71になりました。
いやいや、違いました。もう、未だに精力的にね、ライブをやられてますね。
だって、驚きました。
番組に出てくれた僕も知り合いなんですけど、笹谷、佐々木元明と、実はツアー中でございまして。
そうですね。
ね、 放送後は3月16日、17日、18日、沖縄、20日、21日、福岡と、これツアーで、はい、いや、もう精力的ですね。佐々木も頑張ってますけど、それに付き合うキースさんみたいな、っていう形で、皆さんぜひ、この辺、詳しい情報は、まあ、キースさんの SNS ですとか、はい、まあ、佐々木の方とか見ていただければ、佐々木元役の方とか見ていただければ、日程とか詳しいとこ出てますんでね、ぜひ皆さん、足を運んでみてください。生、キースさんドラムを、体感していただきたいと思います。ね。そうでしょ？
ツアー中に行った場所の、なんか、遊ぶじゃないですけど、観光とかされたりするんですか？
うわ、そういう時間ないですよね。
そうなんですね。
それで、やっぱり今のそのツアーっていうのは、なるべく予算を削るんで、車利用したり、
はいはいはい、
だから待ち合わせ、そこから車で。
移動ですよね。
ああ、なるほど。そうなんですね。うん、
そういう時間はないですよ、
ね。
はい。
そっか。
ちゃんと佐々木くんはギャラをいっぱい払ってくれてますか？そういうこと言
ったのか。節約してそうですね。
食べたいものあったら佐々木くんに言った方がいいです。
ということで、時間も差し迫っているので、はい、リクエスト曲の紹介お願いします。
はい。先ほどもね、キーさんおっしゃってましたけども、最初のデビューというか、きっかけで、ジャッキー吉川とブルーコメンさんのバンドボーヤってことで、ね、これが、キーさん、今回、リクエストでブルーシャトー、はい、これ名曲じゃないですか、ね。これはもうやっぱり、当時が蘇るみたいな。
そうですね。やっぱり、バンドボーイ始めた頃をやっぱり思い出しますよね。
そうですよね。まあもう本当名曲でございますけども、はい、そのあたりを皆さん、キースさんの、なんていうんですか、誕生の名曲ということで、聞いていただけると思います。まあね、次回も実はキースさん、お願いしてるんですけど、はい、大丈夫でございましょうか、
はいはい、お願いします。
まあね、今日はちょっともう、僕も緊張して何を聞いたのかよくわかってないんですけども、まあ、ARB 大好きなんで、その辺の話もちょっとお聞きできたので、すごく感激しております。
はい。
ということで、はい、次回もまた来ていただけるということで。
は
い
は
い、
次回はちょっとふむみさんが緊張してないといいですね。
いや、緊張するで
しょ。するでしょ。いつもと違いすぎて、ちょっとなんか。
いやいやいやいや。ということでね、まあ、本当にお元気なキースさんですけども、次回はですね、はい、もういろいろとね、はい、実はドラム以外の、
うん、
素晴らしいこととかも実はやられてて、まあ、お聞きの中、皆さんの中でもね、分かってると思う、その辺のお話とかですね、ちょっと聞きたいな。
私生活とか。
そう、
プライベート。プライベートなこと
を。あんまりプライベートをおっしゃらないですもんね。
そうですよね。でも、いいですよ。
嬉しいです。
ちょっとこれはね、皆さん期待大じゃないかなと。
期待大ですね。
いうことですね。次回、皆さん楽しみにしていただければと思いますよ。
はい。
ということで、今回、一旦お別れということで、
はい。
ありがとうございました。
はい。
はい。
3月のマンスリーゲストは伝説のバンド、ARB のドラマー、キースさんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
うつけるさまです。
はい、喫煙室でーす、
はい。こんばんは、よろしくお願いします。
いやね。
どうしたんすか？
いやこの間ね。
うんうん、
フィリピンパブに行ってきました。
ああ
、結構ね、
懐かしい響きだな。
知り合いのお偉いさんにね、
はあ、
接待というか連れてってもらう機会がありましてですね。まあ自分自体では行ったことないんだけど。
うん十年前にちょっと流行りましたよね、うん、フィリピンパブって、
うん。まあまあまあまあまあ。
へえ。
楽しいよ。
はあ。
どんな風に楽しいんですか？
いやいや、フィリピンの人たち、お姉ちゃんたちがいっぱいいて。
あ、お話しするみたいな感じですかね。
お話、まあまあお話もするけどね。
ああ、なるほどですね。
うん。すごい密着してくんだよね。
じゃあ店に寄るんじゃないですか。
もう LINE 交換してくれとか言われてさ。LINE 交換したらもう毎日来るんだよね、なんかね。
ああ、なんか言いますよね。ホストの方もキャバ嬢の方もそんな感じだって。ま
あ
ま
あ、客寄せ的なこともあるんだろうけど、うんうんうん、そもそもフィリピンの人ってね、
うん、
すっげえやきもち焼きなんだよね。
へえ、かわいいですね。
俺の知り合い、まあ、後輩の奥さんがフィリピン人なんだけど、
うん、
もうね、飲んだりしててもね、もう10分くらいにね、メールとか電話とか来るんだよね。
ああ、束縛が。
ちゃんと、男の人と飲んでるのみたいな。
へ
え。すいません、ちょっと写真撮って送りますから、とかって撮って送ったりとか。
でも写真撮って送らなきゃいけないっていう状況はもう逃げられないですね。
だから、もうすっごい焼きもち焼きなんだって。もうなんか結婚しちゃったらもう一筋らしいのね。
はあ、はあはあはあ。
うん、俺はちょっと無理だな、それ。
ああ、でしょうね。
なんでよでしょうねってどういうことだよ。
自分で言ってんだからそうだろうなって。
まあ、ほんとね、すごいらしい。
じゃあ、ふみさんはあれなんですか？じゃあ、二人目がいるってことですか？
何が
何がって。何ですか、それ。
いるかい。
いるかい。一筋なんですか、じゃあ。
一筋って何？どういうこと？
俺は無理だなって言うから。
いやいや、俺はもう、一人とか二人とか三人とか、そんなのはもうね、
でもその写真を送ってが可愛いと思えるかめんどくさいって思うかによりません？
いやでもそういう人そういうねフィリピンの方と結婚しちゃったらしょうがないんじゃないですか。
まあね、まあ、うん、てか結婚しちゃったらもうしょうがないですよ。
そうそうそうそう
何をしよう誰だからどこの国だろうと
その辺でさなんかやっぱりそのフィリピンの女の人はもう一途だから、うん、もう絶対浮気もしないし、
うんうん、
だからその辺がなんかちょっと感覚が外国人の感覚なのかな、そのまあ、あんま外国人にもよるのかな、わかんないけど。
フィリピン人の男性の子も一途ってことなんですかね、そんな感じってこと。逆なのかな。
どんなんだろうな、それわかんないけど。
逆だからなのかな。
とにかくすごいらしいよ。すごいらしいってすごいよ。俺は目の前で見たけどね、それは。もうすごい、もうちょっとうざいなみたいな。
あ、やっぱうざいんだ。
いや、俺はね。
ああ、なるほど。
飲んでてもほら気が散っちゃうじゃん。
うん、確かに。
まあでもね、そんな風に愛されてみたいもんだよね。
何の話してんの愛されたいというオチですね。
そうね。ということでね、キーさん来てくれたんで、
はい、
僕の大好きな ARB の曲を一発。ウィスキー&ウォッカー。勝手に聞かれそろそろ別れのお時間でございます。
はい、
いやもうキーさんに来ていただいて、
はい、
もうなんだろう、
なんかもう全然ふむみさんがいつもと違ってなんかもうなんか
成婚尽きたかなっていう次回もねマンスリーゲストなんで、はい、次回もねキーさん来てもらえるんで
来ていただけるので、ね、
いやもう何聞こうかなってね、
うん、何聞いたかも分かんなくなっちゃいますね。
もう全然もうぼやっとしてぼーっとしていやでもとにかくねやっぱりかっこいいですね。
かっこいいですね。
まあ、大先輩なんですけど僕もね、うん、やっぱああいう年の取り方したいなとつくづく思いました。
見えないですもん年齢がも
う、うん、もうね本当にあの年齢を感じさせない
感じないです ね、
ねもういろいろ次回はその秘訣なんかも聞きたいなと思って
聞きたいですね。
ねどうですかそれ。
そう確かにいろいろな秘訣ありそうですもんね。健康の
あるでしょ健康法みたいな。
ちょっと気になりますね。
そんな番組じゃないからね
健康番組みたいになっちゃう。
はい、どんじゃ告知。
はい、次回の放送は3月21日火曜日春分の日の20時からです。
春分の日って休みなの？
休みです。あ、祝日です。
祝日なの？
はい、カレンダー見たら赤色でした。
もうなんかなんかこういう仕事してるとさ分かんないよね、はい、曜日感覚。
そうですね、曜日感覚なくなっちゃうかも。
全然分かんないんだよね。あ、祝日なんだ。
はい、私のスマホが間違ってなければ赤色でした。
春分の日ってのはどういう日なの？
もう春分ですよ。もう春を感じる日ですよ。
あ、そうなの？
わかんないけど。わかんないけど。
あ、そういう春を感じる日なんだ。
はい、春感じてください。もうすぐ春なんで。うん、
頑張ります。
はい。
まあね、本当に、まあ徐々にね、暖かくはなってきてますけどもね。まだちょっと寒い時もありますけど。
寒すぎるのは困りますね。
はい、ぜひ皆さん、お風邪などひかないように。
はい、健康にね。
はい、そんじゃ勝手に聞かれお別れです。お相手は高橋文と
ナメサユでした。
それじゃまた次回よろしくです。
よろしくです。
高橋文の勝手に聞きやがれはすべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。
曲